とも聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。今日はすべて新約聖書からお話をいたします。はじめにマタイの福音書9章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹オンラインから読んでいただきます。ではマタイの福音書9章9節だけ美穂姉妹読んでください。
イエスはそこを去って道を通りながら主税所に座っているマタイという人をご覧になって私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。
はい、今日は教会の7つの本質ナンバー4がイエス様中心、ナンバー2が参加をこのマタイの9章のマタイの証明より3つのポイントでお話をいたします。説教のタイトルは私についてきなさいです。第1のポイントはテレイオスと言います。これは完全と訳されている言葉ですが、このことについては後ほど説明いたします。今読んだ9節ですね。イエス様はそことあります。これは前の9章の1節から8節のところで故郷ガリラヤのカペナウムで中部の人を癒されました。でそこカペナウムを去って道を通っておられると収税所、これは主税人が主税所、これは主税人が税金を取り立てるところに座っているマタイをご覧になりました。このマタイについて考えてみましょう。マタイとは主の、主というのは神様のことです、の賜物、プレゼントという意味です。彼の元の名はですね、レビと言います。これはマルコ2章の14節に書いてあります。イエス様に召されて来なさいと言われて、ペテロという人がシモンという名前からペテロと新しい名前を与えられたように、マタイもレビからマタイ、主の賜物という新しい名で呼ばれるようになりました。マタイは主税人でした。当時イスラエルはローマの属国、つまり植民地、ローマはイスラエル人から税金を取り立てるため同じイスラエル人を使いました。主税人は入札制度、主税人になるために一番高額なお金をローマに払った者が主税人の権利を得、主税人たちはローマに納めるための税金に加えて資格を得るために払ったお金加えて私腹を肥やすために余分に取り立てていました。故に同胞のイスラエル人からは忌み嫌われ最も卑しい職業の一つとされていました。マタイの場合ですね、道路を通る人に、課税する通行税をですね取っていたようです。当時イスラエルの人たちが付き合いをしない人々がいましたが、それは異邦人、ユダヤ人以外を異邦人と言います。雷病人、雷病は汚れた病とされていました。遊女、体を打って仕事をする女性、そしてこの主税人たちです。この人たちとはイスラエルの人たちはお付き合いをしませんでした。このマタイが主税所に座っていました。この座っていたというのはただ姿勢が座っていたというのではなくて人生座り込んでしまったですね。次の歩みができない。人間は誰でも普通の家庭で普通の子供として育つならばこのような反社会的な職業を選ぶことはありません。彼はどういう事情があったかこの主税人にある意味では成り下がってしまいました。いつまで自分はこの主税人という職業を決して 人に喜ばれることなく、心の満足も平安も得られない、とどまり続けるのだろう。ある意味で彼は人生の転換を願っている、新しいチャンス、別に自分は何かすることがあるのではないか、チャンスを求めている人でした。イエス様はマタイをここにご覧になったとあります。人は上辺を見ますが、神様はその人の心を見られます。第一サムエル記16章7節の御言葉です。マタイの心の中に決して満足も喜びもないことを知ったイエス様は彼に語りかけられました。私について来なさい、私について来なさい。兄弟姉妹、今日イエス様は皆さん一人一人に語りかけておられます。私について来なさい。マタイよ、お前は主税人で一生終わる人ではありません。あなたにはもっともっと価値ある人生となすべきことが残されています。私があなたにそれを与えましょう。だから私について来なさいとイエス様は招いておられるのです。はい、少し前の5章、また同じマタイの5章の48節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。じゃあ見ほしまえ、5章の48節を読んでください。
だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。これ非常に分かりにくい言葉で、神様のようになれと何か言ってるような気がしますが、そうではありませんですね。この完全を先ほど言いましたテレイオスというのです。これは本来あるべき姿になるという意味です。つまり神様が神様であられるように、あなたもあなたを作られた本来の目的、なるべき姿になりなさいという意味です。ただここにコップがあります。コップは水を入れますですね。本来あるべき姿ですね。これがテレイオスです。これをコップを他の用途に使うならあるべき姿ではありません。そのように私たち人間は本来神様がこのように計画しておられる姿からは、ね、大きく離れてしまいました。マタイもそうだったのです。主税人はマタイのなるべく職業ではありませんでした、ね、この仕事は自分の一生をかけてやる仕事ではない。マタイはそのことに気づき、人生の転換を願っていました。故にイエス様から私についてきなさいと声をかけられた時、今がその時だと知ってここに立ち上がったとありますですね。聖書で立ち上がったという言葉の意味はですね、今の状態から抜け出したですね。御言葉に立った、信仰に立ったという意味です。過去を振り捨てた、つまり主税人という職業を捨てイエス様に従いました。第一のポイント、テレイオス、完全。あなたは神様が皆さんをお作りになった本来の姿に戻りなさい。それはイエス様に従っていく人生です。創造主であられる神様、イエス様があなたにその人生を与えてくださいます。私たちが信じる神様は、兄弟姉妹、人間を作った神様です。人間が作った神様ではありません。作られたものは作ったもの以上にはなれないのです。つまり人が作った神様は人間以上ではないのです。しかし人を作られた神様は人間以上の存在です。人を作られた神様、これが誠の神様です。第二のポイントに行きます。マタイ9章の10節を御法師前読んでください。
が家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。
はい、イエス様が家で食事の席についておられるとき、イエス様に従ったマタイがまずしたことは、この家はマタイの家です。イエス様を必要としている人々を自分の家に招いて食事を振る舞ったこと、宴会をしたことです。彼は誰を集めたでしょう。そこには主税人、マタイの主税人の仲間です。仕事仲間や罪人とあります。この罪人とは決して犯罪人ではありません。旧約の教え、律法を守ることのできない人々のことを罪人と言います。つまり当時の社会で落ちこぼれた人たちでした。マタイはイエス様とそのような人々との橋渡しをしました。彼らは自分のですね、居場所を求めてイエス様のもとへ集まってきました。イエス様は罪人のですね、罪人たちの友となられました。ヌスットと天国という本を書いた田中菊太郎少年、その後牧師になられましたが、少年時代から盗みの常習犯、埼玉県川越少年刑務所のことです。この一部をお読みいたします。ああ退屈だ、これで朝から何度目だ、このあくび、仮病も楽じゃないな。埼玉県川越少年刑務所の描写でこうつぶやいていた私でした。昭和22年3月のことです。刑務所の中でちょっとした金儲けを図り、あわや発覚しそうになったため、慌てて描写へ逃げ込んだのでした。そこで退屈しのぎに何か面白い本でもないかと開けた机の引き出しから新約聖書が出てきたのです。何気なくページをめくった私の目に、健やかなる者は医者を要せず、まあ、これは文語訳で書いてありますね。ここのあります、医者を必要とするのは丈夫なものではなくですね、病人ですとありました。私は驚きました。あなたの病気は仮病だと、まるで言い当てられたかのような思いがしました。そしてこの言葉に続いて、我は正しきものを招かんとにあらで、罪人を招かんとて来たれり、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですとあったのでした。私はこの言葉を読んだとき、何か不思議な感動に包まれました。まるで母の言葉の優しさが、言葉のような優しさが感じられたのです。みんな私を嫌っていました。親戚の人も故郷の人も誰一人として私を嫌いにならない人はいませんでした。それほどまでに私は物騒な人間だったのです。それなのに良い人ではなく罪人を招くという、なんと優しいお方でしょう。何か熱いものが胸いっぱいにこみ上げてきました。誰からも嫌われていた私にとっては、これは何者にも例えられない優しい愛の言葉でした。刑務所を訪れる偉い先生方のお話のほとんどは言葉にこそされませんでしたが、私は正しい偉い人間なのだという響きがあり、お前たちは間違いを犯した、出所したら罪滅ぼしをせよといった類のものに決まっていました。しかしこの本の中でこの言葉を語った人は、私と同じところまで降りてきて手を広げ、まるで抱きかかえようとしている、そう感じられたのです。なんと話せる人でしょう。このところを開いてそのように感じたことが書いてあります。はい、ところがです、はい、9章の11節三保島読んでください。
これを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか。
はい、 これを見たパリサイ人はイエス様の弟子たちに言った。イエス様に直接言わないで弟子たちに言ったのです。なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか。先週の参加型礼拝でよしこ先生は偽善者のことを話しました。偽善者とは善人のふりをすること。まことの神様から離れて生きてきた私たち人間は誰でも罪人、骨の髄まで罪人です。神様の目から見て良いところは一つもありません。なのに自分は正しい良い人間だというふりをすること、イエス様が最も忌み嫌われたのはそのような人たちです。許礼しまい。神様の前に最も喜ばれる姿勢、それは正直であることです。正直であることです。弱さも欠点も罪深さも認めてそのまま申し上げること、神様はそのような人を受け入れてくださいます。イエス様のもとに集まった人はそのような人たちでした。残念ながらキリスト教会は過去においても今も人を裁いてきました。教会の敷居はもう高くなるばっかりです。みんな教会にですね、建物に入りづらくなっているのです。敷居を高くしたからです。ある黒人の青年が白人が集まる教会へ入ろうとすると入り口のところで断られました。お前なんかの来るところではない。仕方なく帰ろうとするとそこにイエス様がおられこう言われました。君も中に入れなか、君も中に入れてもらえなかったのか。実は私も入れてもらえなかったんだよと。私たち人間は誰でも自分の居場所を求めています。自分を受け入れてくれるところ、飾らなくてもよいところ、自分をそのまま出しても誰も何も言われない、裁かれないところ、人間はそのような場所ですね関係を求めます。まさにイエス様はそのようなお方。イエス様を慕い求めるどんな人の友にもなってくださいます。イエス様も当時のパリサイ人たちからはマタイの11章の19節にこう書いてあります。私だけを読み出します。人の子イエス様のことです。来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、主税人や罪人の仲間だと言います。イエス様が主税人や罪人と一緒に食事をすると、大酒者の食いしん坊、罪人や主税人の仲間とイエス様もそのように言われました。イエス様の弟子であるですね兄弟姉妹たち、あなたが教会です。教会とは人のことです。建物ではありません。私たちが神様の神殿だとこう書いてあります。ですからイエス様がそうされたように、私たちの方から出ていきましょうですね。そして関係を作っていきましょうですね。これが七つの本質、参加であり関係です。私はこのクライストチャーチ久留米、この教会がどんな人にとっても受け入れられるですね、居場所でありたいと心から願っています。私はよくこういう言葉を耳にします。クリスチャンになったらお酒もタバコもギャンブルもしてはいけないのでしょうと。皆さんどう思いますか。はい、聖書は何と言っているでしょう。第一コリント6章を開いてください。最初に12節を読みます。では見ほしまい、第一コリント6章の12節だけ読んでください。
私には許されたことです。しかし全てが益になるわけではありません。私には全てのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしません。
はい、イエス・キリストの十字架により罪許され、全ての悪の束縛から解放された兄弟姉妹たち、皆さんはもう、ね、何の奴隷でもありません。自由人です。 しかですからここに書いてあるように全てが許されていますですね。何をしても構いません、許されています。何をしても構いません。しかしだからといってですよね、ここに書いてあります、全てのことが皆さんの益になるわけではありません。何が益になるかマイナスになるか、あなたは自分で判断しなければならないということです。これが弟子としての成長、大人のクリスチャンの姿です、ね、何をしてもいいですけれどもですね、それが益になるかマイナスかは自分でちゃんと判断をしなさい、判断できる人になりなさいということです、ですね。だから何はダメ、これはダメというところではありません、はい。次に不貧困のことが書かれています。では見ほしまい、6章の15節読んでください。
あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体をとって有女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。
聖書は結婚以外の性的関係を禁止しています。ましては遊女の体と一体になる、そんなことは絶対に許されません、はい。17節読んでください。
しかし主と交われば一つ霊となるのです。
しかしイエス様と交われば、あなたはイエス様と一つ霊になるのですよとこうあります。大切なこと、最も益となることはイエス様と一体となること、イエス様と交わることなのです、はい。6章のですね、見ほしまい、19、20読んでください。
あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
聖書を開いている人、19、20、ご一緒にお読みいたします、はい。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神様はご自分の一人をイエス・キリスト様を十字架にかけることによって、その命と代価に私たちをご自分のものに買い取ってくださいました。そして買い取ってくださった私たち一人一人に神の霊である聖霊を使わせてくださいました。ですから私たちの体は聖霊の宮なのです。あなたの体はもうあなた自身のものではありません。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。イエス様は皆さんと親しく交わり、皆さんを通して神様がどのようなお方か、いかに愛と憐れみに満ち神に従って生きる者がどんなに大きな祝福を受けるか、その人生を通して証明しなさいと言っておられるのです。また9章に戻ります。9章の12節見ほしまい読んでください。
イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です、
はい、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。兄弟姉妹、私たち人間は全員です、一人残らず生まれた時から罪という病気にかかった病人です。罪という病気にかかっているのです。罪とは何か、悪いことをしたということではありません。罪をギリシャ語でハマルティアといい、的外れという意味です。まことの創造者なる神様から離れて生きていく、生きているという意味。 人間のすべての問題と不幸はこの罪、神から離れていることが原因です。イエス様はこの罪という病気を根本から治すことのできる医者なのです。十字架の上で私たちのすべての罪を一人で負い、死んで葬られ三日目によみがえってくださいました。信じる人はその全ての罪が許され、神の子供とされるのです。田中菊太郎少年の続きを読みいたします。彼は聖書を読み続けましたが、ところがさらに読み進めていくと、ルカ23章でこの人は十字架の上に両手両足を釘で打ちつけられてしまいました。一体どうしてこんなに優しく話のわかる方が殺されなくてはならないのだろうか、耐えられない思いがしました。それでもこのイエス・キリストというお方は、父よ彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればなり、神様父よ彼らを許してください、彼らは自分たちが何をしているのかわからないでいるのですと祈られました。私は全身を何かが突き抜けていくように感じられました。この叫びはまるで、父よこの田中菊太郎を許してください、彼は自分で何をしているのかわからないのですと言っているかのように感じられたのです。自分の全存在がこの言葉に包まれたかのようでした。私は不思議な感動に涙があふれ、止めることができなかったのです。許してください、助けてください、私は悪い人間です。祈ることを知らない私はただ泣きながらそうつぶやいていました。2時間ぐらい経ったのでしょうか、食事を運ぶ運搬の掛け声にハッと我に返りました。その時驚いたことに、私の心は以前とは打って変わってすがすがしいものになっていたのです。私はこのお方、この声を頼りに生きていけば大丈夫なんだ、真面目になれる、確かなうなずきでした。その夜私は心の奥底から湧いてくる喜びで、夕食も食べられず眠ることもできませんでした。田中菊太郎少年も、私についてきなさいというイエス様の声を聞いて彼は従いました。その後彼のことが書いてありますが、彼は牧師になり、沖縄でですね伝道し、今はもう天に召されたのではないでしょうかですね、勝手なことを言ったらいかんですね、はい、牧師になってですね、もう私よりも随分年配の方ですがですね、なっておられます。私についてきなさい、あなたに新しい人生を与えましょう、あなたがすべきことは今あなたがやっていることとは違うかもしれません、あなたは本来なるべき姿になりなさい、イエス様の招きです。はい、第3のポイントに行きます。9章の13節では御星前読んでください。
私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。
はい、私は憐れみは好むが生贄は好まない。このとこは米印があって、下には私は犠牲よりも憐れみを好むと。イエス様に捧げるものは犠牲のですね、捧げ物ではなく憐れみの心の方がイエス様は喜びますよと、こう言っていらっしゃるのです。ありのまま、罪あるまま、弱いまま、欠点のあるままでイエス様のところに来、イエス様に出会った人は全員その人生が変えられました。また、マタイは主税人でした。イエス様に私についてきなさいと言われ、職業を捨てて従ったマタイはイエス様の十二使徒の一人となります。実証3節に書いてあります。3年半他の弟子と共に弟子としての訓練を受け、聖霊が下られて後、彼はですね、ペルシャ、今のイランの方へ行き殉教したと言われています。マタイとは主の賜物という意味、イエス様から付けられた名前です。しかしながらマタイの最大の功績は何といっても4つの福音書であるマタイの福音書を記したことです。兄弟姉妹、 神様は皆さんがイエス様を信じした、イエス様にを信じて従うとき、皆さんの過去のキャリアですね、身につけたものを用いて神様の働きをなさいます。あなたがやってきたこと、身につけたものを用いてくださるのです。マタイは主税人、マタイはですね、とりわけ税金を取り立てるとき、誰からいくら取った几帳面に記録をしていましたですね。マタイの福音書を見るとその記録のありさまがよく出てきます。マタイの福音書というのはそもそもユダヤ人に対してイエスがキリスト救い主である、救い主だということを表した書物ですが、第一章にはイエス様のずっと系図が書いてあります。アブラハムから始まってですね、イエス様に至るわけですが、イエス様の先祖はアブラハムですと。アブラハムというのはユダヤ人がみんな尊敬しているですね、ユダヤ人のお父さんです。そこからイエス様は来られたのですよ。五章からはイエス様が山の上、これ山上の水訓というんですが、群衆に語られたことが五章からまとめて書いてあります。その中で六章は隠れて死なさいという三つのことが書いてあります。あなた方は隠れて祈りなさい、隠れて断食をしなさい、もう一つ良いことは隠れてしなさいと、このように隠れてすることが書いてあります。24章はですね、週末に起こることがまとめて書いてあり、25章には天の御国の例えですね、住人の乙女ですね、タラントの話など、ね、まとめて3つ書いてあります。そしてこの9章ですね、マタイの9章はですね、奇跡の章と言われ、9章を初めから言いますと、まず中部の人の癒しが出ていきます。次に街道管理者ヤイロの娘がよみがえる、死からよみがえったことが書いてあります。12年の長血の女の癒しが書いてあります。そして盲人の癒しが書いており、その中にこの主人にマタイのですね証明が記されています。またはこれ何を言いたかったのでしょう。自分はイエス様に出会い、ついてきなさいと言われ、人生が全く変えられた、あらゆる奇跡の中で最も大きな奇跡、それは一人の人が許されて救われて人生が変えられる、一人の人物がイエス様を信じて罪許され救われて、その人生が全く変えられる、これ以上の奇跡はないということを、マタイはこの奇跡の中に自分のですね、イエス様に出会ったことを書いているのです。兄弟姉妹、今日の説教のテーマは七つの本質の参加、そしてイエス様中心です。ここにおられる皆さんは、ね、イエス様にお会いして、ほとんどの人はイエス様にお会いし信じて救われました。今イエス様は皆さん一人一人に、私についてきなさいと言っておられます。イエス様の御心に参加する、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。悔い改めというのをですね、メタノイアと言いますですね。それは向きを変えるとか方向を転換するという意味です。あなたの人生の向きを変えなさい、方向を転換しなさい、今までの歩みでない違う歩みにですね、向きを変えなさい、これを悔い改めって言うんです。ギリシャ語でメタノイアと言います。皆さんの人生はイエス様が方向を転換させてくださいます。そして神の愛を知り、神を愛する、また人を愛する人生に変えてくださるのです。マタイがですね、イエス様に出会ったと最初にしたことは、同じ主税人の仲間たち、また罪人のたち、当時ですね、社会で落ちこぼれていた人たちをですね、つまりイエス様を必要としている人たちを集めて宴会をしたことです。ですね。そしてマタイは次にこのマタイの福音書を書きました。イエス様は皆さんの人生において過去のつながり、キャリア、関係を用いて神様の働きをしたいと願っておられます。 イエス様に従うときに、イエス様は皆さんがその身につけたすべてのものを用いて素晴らしい神様の働きをしたいと願っておられるということです。私について来なさい。どうぞ皆さんイエス様について新しい人生の一歩を踏み出す兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じてください。今日はマタイの証明のところからお話をしました。マタイは主税人でした。当時最も卑しい意味嫌われる職業についていました。しかし彼はそれに決して満足はしていませんでした。しかしどうしていいか分からず座り込んでいたのです。ちょうどそこにイエス様がお通りになりました。イエス様はマタイの心をご存知でした。この人は人生の転換を求めているですね。それでイエス様はマタイに私についてきなさいとおっしゃったのです。あなたは主税人で一生ある人ではありませんよ。あなたにももっと大きな仕事ですね、神様の働きが準備されているのですよ。兄弟姉妹、神様は今日皆さんに神様の働きをですねさせたいと願い、ついてきなさいと招いておられます。どうぞこの方についていってですね、神様が本来あなたにあるべき姿、テレイオスと言いましたですね、ある兄弟姉妹になってください。はい、今日の総学者今日の聖書の言葉を覚えて1分間自分の口でめいめい祈ってください。イエス様と呼び